皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月27日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、欲望から恐怖へ転じた世界のリーダーです。前から申し上げておりますように、最近のこの世界のリーダー、多くの人たちを見ておりますと、腹が据わってない、頭で考えて、で、わからないと気持ちに降りてくると。だからその、欲望で嬉しくなることもあるんですが、思った通りいかないと、頭がパンクすると心に降りてきて、すごく不安になってくる、それはやがて恐怖になってくる。だからこの欲望と恐怖でですね、まあ相場の世界もそうですが、いつもこうフラフラになってる、まあこういうタイプのリーダーが最近は国内外ともに多いという話をしてたと思いますけども、いよいよこれ恐怖が本格的に勝ってきたようですね。今なんか世界の中で、恐怖ではなくて腹が据わってるというと、あれオバマじゃないですかね。オバマ大統領はなんかあの人は腹が据わってるように見えますね。もちろんその、大した仕事をしないからだって悪口言う人もいるんですけども、いや、そんなこともなくて、やっぱり、あれはあれで、まあ、弁護士なんですね。やっぱりだから自分の言ったことを最後までこうやろうと、まあ、いうことなんで、だから本当の意味で天地と繋がった腹が据わってるというわけではないんですけども、まあなんかやっぱりこう、戦う弁護士という感じですよね。なんかやってる感じがするんですが、まあ日本の安倍黒田、それから日本の財界、それからアメリカの FRB ですね。それから金融関係とか実業関係、多くのリーダーたちは今、ヨーロッパもそうですね、メルケルもそうだと思うし、キャメロもそうだと思いますが、恐怖でなんか口も聞けないようにだんだんなり始めてんじゃないんでしょうかね。どこでこの欲望から恐怖に転じたのか。私はやっぱり2月だったと思うんですね。2月のあの大暴落っていうのは、今でも非常に印象的ですが、特に日本でもみんな押し黙ってましたよね。で、海外でもそうなんですね。いろんなニュースメディアなんか見ましてもですね、要するに本当のことをみんな怖くて言えないわけですよね。もう全部終わりなわけですよ。ところがやっぱりそれ言えないんですよね。だからこう、なんて言いますか、ちょっと相場が戻ればまたなんかね、たわごと言い出して、で、相場が下がってきたら黙り込むという。これはもう完全にその恐怖の割合が、心の中における、その欲望と恐怖の割合で言うと、恐怖の割合がどんどん増えてる感じがするんですね。安倍内閣なんかも完全にそうだと思うんですね。憲法改正の話もしないし、それから同日選挙しないって言ってるんですね。あれ、同日選挙しないっていうことはですね、例えばその、消費増税を来年4月にやるわけでしょ、増税をですね。そうするとその後ですね、選挙やったらこれ必ず負けますわね、与党はね。だから先送りすると全部アウトなわけですね。で、今回まあ、野党共闘で、票が立ち算すると与党に迫ることがよく分かったわけでありまして、そうするともうこれ、憲法改正どころじゃないわけですよね。しかもその経済の方もうまくいかないし、外国からいろいろ攻め立てられておりますし、やっぱりなんかこのものすごい恐怖感が湧いてきたんじゃないんでしょうかね。前にも話したことがあります、昭和20年の前半ですね。昭和天皇がもうこれいよいよ戦争負けるんじゃないかということで、重臣を呼んでいろんな話を聞くわけです。で、ほとんどの人たちはまあ、厳しい状況でありながら、なんとかやれば勝つだろうという話をしているわけですが、やっぱり昭和天皇はもうこれ負けだろうと、まあ、それは覚悟しているわけですね。で、やっぱりその、非公式に聞けばこう難しいっていうんでしょうけども、立場があるとですね、もう突っ張り言わなきゃいけない。当時もそうですよね。で、だから、やっぱり今の日本も世界も同じで、非公式に聞かれたら、いや、これはもうダメだよと、どうやってやるんだよって話なんだろうけども、まあ、公式に聞かれればですね、順調にやっておりますと、こういう問題にはこうやって、こういう問題にこうやって対処して、やがてこうなりますと。まあなんか、楽観的なシナリオばっかりこう言ってるんでしょうね。でも、その差が大きくなればなるほどみんなこう黙っちゃうんだと思うんですね。本当のことがわかるはわかるほど黙っちゃうとかあるじゃないですか。 表に出た話はこれ、でも本当の話はこれ、この差はこれだけあって、これが出たら全部終わりとかですね。そういう話がこう広がれば広がるほどみんな怖くなりますよね。今だから金融でも実業界でも政治でも、それから戦争でも、そんな話ばっかじゃないかと思うんですね。だからやっぱり、まあ一番のんきなのは何にも知らない人ですよね。まあこれは一番のんきでありまして、まあいいことか悪いかとかは別にですね。しかし、それはやっぱり周辺部の人たちでしょ？真ん中っていうのはやっぱ知ってますから、情報があるわけで、だから真ん中がこの異様に静かだっていうのは、やっぱり本当の実態が相当悪いってことじゃないかなと思うんですね。まあそういうのをこう見てくると、腹の据わってないリーダーたちっていうのは、要するに今だけ金だけ自分だけですよね。今だけ金だけ自分だけっていうのは本当に何か起きたら一瞬でそのもう消えちゃうみたいな存在だってことよくわかりますね。今回広島であれだ、あ、ごめんなさいよ。熊本であれだけ大きな地震が起きたんですが、熊本出身の国会議員ってなんかあんまりこうメディアにも出てこないし、まあなんかおやりになったのかもしれませんけども、目立たないですよね。熊本出身の議員がですね、今こそ、加藤清正らっていう人が出てきてですね、熊本こうやって立て直すんだ、日本政府はこうやりなさい、ああやりなさいと、被災者の皆さんこうしてください、ああしてくださいと、陣頭指揮を取ってですね、動いてるって話は、なんか全然聞こえてこないんですよね。消費増税をやるやると言ってた野田武さんなんていうですね、税調の会長の人も確かあの人は熊本だったんじゃないでしょうかね。だけどなんか運ではなきゃ済んでもないというふうに見えるんですけどもね。なんかこの、本当に腹の据わってない人ってのはなんかあるとやっぱりこの静かになって消えちゃいますよね。だからまあいざとなったら全然頼りにならないんじゃないかと思うんですよ。日銀だってそうですよね。なんか驚くべきことが最近こうニュースなんか載りますけども、上場型 ETF の半分以上日銀が買っちゃってるんですって。それから日経上場企業のですね、日経平均上場企業のですね、9割で日銀がもう大株主になってるんだって言うんですよね。まあ、気迫だったような話で、政府がその株持ってどうするんですかね。で、それ長期投資は目的ではなくて、あれ、一時的にその相場釣り上げるために買ったわけでしょ？それ、今度売らなきゃなんないですよね。まあ、それ、アメリカの FRB もそうだし、ヨーロッパ主要銀行もそうですね。だから、その、日銀の黒田総裁だけではなくて、ヨーロッパのですね、ドラギ総裁とか、あるいは、アメリカのイエレン、FRB 議長とか、みんな静かですよね。なんかこう、饒舌に物を言うことしなくなってきて、なんか最近押し黙ってるような感じじゃないですか。ああいうの見てると、なんか本当にこのゾーッとする恐怖がですね、あれ下から湧き上がってきてんじゃないかなと思うんですよね。で、要するにこうなんか決壊してはいけないダムみたいなところにどんどん水が溜まっていく。でも水が溜まれば決壊は、もう避けられなくなる。この悪循環でずっとやっちゃって、だからこんなことならですね、何もそのこのダム止めるまでもなく早く決壊させちゃよかったわけですよね。要するにまあ日銀中央銀行はこんな資産の、まあ、買い支えやるんではなくて、もう下がるも下げさせちゃえばよかったわけですよ。5年、そうですね。まあ3年、4年前ですね。3、4年前に暴落させちゃえばよかったわけですね。そうすると、そこでまたなんかね、下がれば次にまた上がっていくんでしょうから。今これで中央銀行がですね、こんなに莫大に資産買っちゃって、多分中国も買ってますよね。で、これが最終的に決壊するとですね、もう全部終わっちゃうわけよね。で、決壊する可能性はあるわけですよね。中央銀行だってやっぱこう、複式簿記つけて運営してるわけですから、それはもう売らなきゃならない状況ってのは簡単に来るわけで、何らかの理由で市場が暴落すればすぐそうなるでしょ。やっぱり市場が出来高非常に少なくなっちゃってるわけですね。国債もそうだし株式もどんどん中央銀行買っちゃいますから、だからほんのわずかの金額の売り物でもですね、それが売りが売りを呼んでくるとですね、とんでもない暴落につながることあるわけですよね。要するに、山に入った時の沢の水と同じでね、あれ、沢って普段水が流れてなかったら一応上しか流れてませんよね。でもああいうとこ一番危ないんですよね。大雨が降ると、信じられないような量の水がそこから流れてきて、そこから洪水を起こすことがあるんですよね。これがあの沢っていう感じでですね、とてつもない水が流れてくることがあって、だからあのマーケットもそうで、 普段からですね、双方向の売買がすごくある時っていうのは、ある市場っていうのは、むしろ安全なんですね。読めるんです。ところが、売買が干上がっちゃったところっていうのは、いつ何時鉄砲水のようなですね、売り物とか出てきても、もうそれ不思議ではないんで、だからなんかですね、事件が起きればね、例えば突然どっか倒産したとかですね、あれどっか突然行き詰まったとかね、思いもかけないところがそんなことを起こせばですね、それやっぱり鉄砲水のように売り物出てきますからね。そうするとそんなのには中央銀行は対処できませんから、買うの間に合いませんので、そうすると一気に暴落して、で暴落するとみんな玉けて売ってきますから、これが土石流になってくるわけですよ。売りが売りを呼ぶと。で、それがどんどん他を壊していくという展開になるんで、実に危険なことですよね。だからあのまま買い入れ焼却を今度すればいいのかって話になると、じゃあその日銀が買ったものは、中央銀行買ったものは全部買い入れ焼却しますと。買い入れ焼却するって言ったってそれ、自分が発行したものじゃないですからね。発行企業にこれを渡さなきゃいけないわけで、そうするとじゃあいくらで渡すんだって話になった時に、巨額の損失が生まれますよね。市場外取引で渡すなった時はね、巨額の損失やまあ不明論のことが生まれるんで、それもなかなか難しいですよね。じゃあ基金を使ってそこに入れたらどうだ。基金そのものも、まあ日銀って中央銀行は今基金みたいなもんですからね。他なかなか持ってきようがないじゃないですか。まあこんな感じでですね。まああれ考えたら読むの眠れないとも言うのはまあこんなことなんでしょうね。だからやっぱり恐怖が湧き上がってくるとはその通りなんでしょうね。しかもその、特に日本がそうですけども、とんでもない金融緩和やっても為替が円高なんですね。もう死に物狂いで円安に持ってこうと、持ってってもやっぱまた円高にすると戻るわけですよね。もうなんて言いますか、この、浸水する戦艦ヤマトをですね、ヤマトの水をこの、桶で汲み出してるみたいな、なんかそんな風な感じですよね。これはなかなかすごいことだし、やっぱりこんな愚かなことをしたことが最大の間違いだったんでしょうね。それからやっぱり企業がそうですね、アップルのスマホも売れなくなってますよね。それからやっぱり石油含めたですね、資源関係だってまだまだ弱気相場ですね。一時上がったったって騙されて買う人いないわけですよ。ねえ、この1ヶ月ぐらいまた底売って上がったとか言ってですね、隠し入れてみたでしょ。どっかのアホがですね、これに騙されてね、今はそこらとばかりに油田を買うとかですね、金鉱山買うとか銅鉱山買うとか、ほのかな期待でもあったんでしょ。でもいないですよ、そんなバカなやつね。これそんな騙されて買う人ですね。でまた怒ってくるわけですよ。だからまあこの間はとりあえず資金調達だけしたってんだけども、どうですかね、エマージングマーケットは2月以降、2月の暴落後また随分金入ったけども、あれやっぱり借り換え需要の何割に応えられたんですかね。結局借り換えできないとみんな潰れちゃうんで、借り換え需要の一体何割に応えられたかだと思うんですね。まあ、金利上がっちゃうとどうにもなりませんし、まあだからせめてちょっと資源の値段釣り上げてですね、自分の借り換えの時だけはなんとか金利を引き下げて、お金が少しでも集まるようにと思ってやったんでしょうけども、あれもなんか本当に、沈没する船の水をですね、ひしゃくで外に汲み出してるようななんかそんな光景ですな。サウジなんかもいよいよなんかもう、あれは半分彼岸に行っちゃってんじゃないですか、あれ。なんか新しい国家理念とか言ってなんか出してましたよね。こんな歴史的な瞬間はないなんて新聞にね、サウジの新聞に載ってましたけども、いやいや、あれ見たって、あれなんですあれ、サウジアラムコというですね、サウジの石油会社を上場させて、その金で世界に投資して稼ごうってわけでしょ ?2 兆ドルとか書いてありましたよね。でもそんなのってまたそのもう一つね、サウジ国そのものがですね、日銀や FRB みたいになるってことでしょ?世界の腐れ資産をまた全部買っちまうってことでしょ?ただ相場暴落したら全部同じじゃないですか。で、あそこはほら、アメリカにもうすぐばらされるわけですよ。本当のことをね、911の。だからもう、アメリカには行けないわけよ。ね、完全に後ろからさ、切りつけられたわけだから、アメリカだってね。イスラエルの忍び馬乗ったわけでしょ?サウジは。と、最後はイスラエルですよね。イスラエルだってどうです?あれもう、ゴラン高原返せと言われてるわけですよ。アメリカとロシアが一致して、イスラエルに対してゴラン高原返せと言ってるわけですよ。こういう時が来るなってのはなかなか、感慨深いものがありますね。これはもうイスラエルお前国諦めて、もうちっちゃくなれって言われてたもんでしょう。イスラエルは絶対できないとか言ってるけども、いやできないなんて言ってると、それ国連でですね、イスラエル非難の決議はどんどん通っちゃうし、 それから今度あれでしょう。今イスラエル国内ではものすごいまたテロですよね。あのガザ地区からハマスがですね、ハマスという武装勢力がどんどんトンネルを掘ってですね、やってくるわけですよ。で、ほとんどパニックじゃないですか、もうイスラエル国内は。次々とテロが起きちゃってですね、バスが爆発したり刺されたり撃たれたりね。いやーもうあれは完全に恐怖だな。でもネタニヤフ首相をはじめとしたイスラエルの強硬派は、こう、なんつうのかな、この先の展望を持ってるには見えませんよね。どこで妥協するのか。もう妥協できないから、まあ、どこまでもアメリカを動かしてですね、悪さを続けようとしてるんでしょうね。だから今、とにかく、オバマ大統領に対する評判がすこぶる悪いですね。で、大統領変わればですね、まあ、オバマよりいいんじゃないかなっていうふうなね、雰囲気のようですけども。さあ、それもわからずね、まあ、アメリカも内向きだから、こんなイスラエルのことなんか構ってらんないでしょうし、トランプが言う通りなんじゃないです?イスラエルの味方なんだけども、その支援はしないよと、ね、中立だよと、味方なんだけど戦争はしないよってこういうことでしょ?多分それ日本や韓国に対しても同じですよね。味方だけども支援はしないよと、いうことでしょう。もう自分のことで手一杯ってことでしょう。アメリカもね。あれその通りだと思うんですね。で、やっぱりまあ、安全保障の問題も結局金がなければどうにもならないというのはアメリカの切実なとこで、しかも味方が裏切りやってるわけでしょ、国防総省とですね、それから CIA がそれぞれ、武装勢力を持って、ね、イシスや、アルカイダを持ってね、それが戦っちゃってるわけですから、もう国の手を成してないわけですよね。本当の話ね。で、このネオコンたちを追い出そうとしていて、だからこのネオコンがですね、私は相当な恐怖に今、苛まれちゃって、もう今なんか、凍りついちゃってんじゃないでしょうかね。あれ、アーミテージなんかもそうでしょ?あれ、日本で言えばね。で、やっぱりその、ネオコンの連中だとか、まあ、ネオリベの連中もそうですね。やっぱあの人たちも腹は据わってないんだと思うんですよ。だから金融関係者って随分静かになっちゃったし、パナマ文書なんか出てきちゃってですね、あれ、調べれば全部出てきちゃいますよね、あれ。いろんな名前でやってるわけですから、詳しい人が見ればですね、これあの人、これあの人ってみんなわかるじゃない、あれ。ねえ。それから、本当に911の秘密をですね、あの28ページをオバマが公開したら、まあ、この15年間のアメリカは終わりますよね。そこから次々いろんなもの出てくる。まあ、それは本当恐怖なんでしょうね。まあ、自然災害っていうのはですね、ある意味では本当にその、大自然がね、人に与えてくれる教訓ですけども、その、今世界のリーダーたちが本当にこの、恐怖感じてるのは、その大自然の方ではなくて、自分たちが作り出した人為的な問題ですよね。やんなきゃよかったことをやっちゃってですね、それでその罠にはまっちゃってるわけでありまして、もうなんとか、これはもう解決のしようがない。全部流されてしまうしかしょうがないっていうな感じだと思うんですね。でもやっぱりこうやってその欲望が恐怖に転じたということは、これはすごく重要なことで、これから先その恐怖という観点からね、あの人たちどういうふうに動くのかって見てるとよくわかると思うんですね。欲望という、欲望が表になっている時と、恐怖が表になっている時では、やっぱり行動のパターンとか行動の仕方全然違ってきます。恐怖が立っている時は、ひたすら命乞いなんです。命乞いをするように動いていくというふうに考えておくと、まあそんなように動いてきますよ。これですから見誤るとですね、結構その差が大きくなりますね。で、まあ何かですね、いいことがあると一気に欲望がこう持ち上がることもあるんですが、まあ、彼らにとって恐怖なことがですね、三つも四つも五つも次々に重なってくると、なかなか欲望に戻らなくなるんですね。まあ、そういうことを繰り返しながら、今年は政治が世界的に動いていくんだと思うんですね。ですから、まあ、この恐怖の最後っていうのは、私は決してですね、なんて言いますかね、暴発じゃないと思うんですね、あれ。いなくなっちゃうってことだと思うんです。暴発するにもあれ結構勇気いりますからね。だからイスラエルなんかだって最後の最後ネタニヤフたち強硬派が追い詰められた時に暴発するのか逃げるのかその辺はわかんないですよね。ロシアがなんか上手に話してさ、こっち逃げろとか言ってさ、裏口から逃がしてあるかもしれませんよね。それがやっぱり大破局を避ける一つの方法かもしれないし、あるいは最後の最後になって世界的なね、その大天変地異も起きかねないですよね。ああいうのがあるとやっぱりみんな腰抜けちゃうからさ、静かになりますわね。 でもまあ本当にこう、面白いように世の中はこう動いてますよ。人間が作り出した自分たちの罠に自分たちがハマっちゃってですね、それでその欲望が恐怖に転じてですね、キリキリ前からこの要するに、へたれ込みの状況になってきたっていうのは、なんか私歴史的なことじゃないかなと思うんですね。なんか本当にこの単純といえば単純だけども、人間の姿よく現れてると申しますか、まあ、リーダーの大交代期らしい出来事なんだな、しみじみと思っているところであります。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、欲望から恐怖へ転じた世界のリーダーということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。